火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、6月10日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うのですけれどもね、私パーソナリティの初めでございます。1時間よろしくお願いしますね。今日は暑かったですね。非常に、もうどうですかね、気温どのぐらいまで上がったんだろう。昨日予報でも27度とか8度までって言ってましたけどね、本当にもう今日はもう車もクーラーですか、エアコンつけて走ってましたしね、もうあんまり窓開けて走ってらっしゃる方が少ないぐらいの感じですけどね、昼間なんかね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まあと言いましても、このところやはり雨多いですね。やはりもう梅雨にも入りまして、もう割とぐずついたお天気といいますか、はっきりしないお天気といいますか、そしてまた昨日なんかですともう夕立みたいなのがザーッと降りましたしね、私の住んでるあたりでもね。ですのでもう本当に、まあ、こういう、いつも言ってますけど、こういう時にね、体調崩しやすいんですが、まあ、こういう時、やはりね、疲れやすいと思うんですよ。やはり、後ほど紹介する男もですね、こういう時期になると、腰が痛くなったりすると言ってますけど、本当にね、こういう時期って本当にこう、体が重たい感じがしてね、ちょっと疲れやすいんじゃないかなと思いまして、まあ、私もまあ、こう見えて、まあ、どう見えてるかわかりませんけど、まあ、若干忙しい毎日送ってますのでね、本当にちょっと疲れやすいんですね。なんか起きてもスッキリしないような感じなんですけれどもね、このほどですね、グーですかね、まあ、アンケート取られましてですね、疲れた時にね、癒しされたい場所、要するにまあ、疲れた心を癒す場所はどこですかみたいなね、あなたの好きな場所はどこですかみたいなアンケートがあったわけなんですが、まあ、1位は海、2位がマッサージ、3位公園、実家、山、サウナ、居酒屋とかね、水族館あるんですけどね、並木道のある場所なんて具体的な、かなり具体的なね、意見も出てるんですけれどもね、このところの癒される場所はどこでしょうか。チキンストール今市からでございます。
はい、こんばんは、チキンストールの市からです。
癒される場所ですよ。
癒される場所ね、どうでしょう。あ、
ちょっと何してるんですか。まあ、だけど海とかね、マッサージ、ね、まあ、マッサージなんかもそのものズバリも体も、ね、癒しますから ね、もちろん分かりやすいんですけれどもね、あと公園、実家、はい、山、うん、山の景色とかね、いいですね。まあ、この間の僕の旅行でもそうですけど、やはりもうああいうね、なんていうんですかね、なんかこう、例えば高い建物とかね、はい、電信柱とかね、うん、そういうものがあまりない風景っていうのは、例えば海もそうですよ ね、 ですね、水平線なんか見えるところですとそうですしね、まあ、そういう景色っていうのは非常に心を癒やされますけれどもね、僕ね、いやこれ見てて僕どこやろうと思ったんですけど、僕割とね、図書館、
あ、そうなん、
結構好きなんです。最近でこそね、あまり行ってないですけどね、図書館好きですね。もちろん目的の本があって行く時もあればね、うん、そうでもなく行ってブラブラとしていることもあるんですけど、はい、うん、静かでしょ、まず
静かです、
ね、静かでなきゃいけないしね、そうそう、あのね、図書館のなんかほんで独特の雰囲気がないですか、図書館に、匂いもそうですけど、なんていうかこう、大体もそして、まあ、もちろん音がしないように足元は絨毯ですよね、あの絨毯の靴で歩くという、はい、あの感覚でね、なんかね、昔の、今はどうなんですかね、今やったらやっぱり CD とかあるんでしょうか。昔は僕らよくね、学生時代でも、はい、図書館に行くとレコードなんかが置いてまして、はいはいはいはい、ね、視聴できるんですよね、ヘッドホンなんかで聞けるんですよね、はいはい、あれ一回ね、僕が行ってた図書館のところでね、一回いたずらでね、うん、ヘッドホンの線抜いてみたことあるんですけど、でもね、音しないんですよ。あれ切ってあるんですね、だから。どこにもよう考えたらスピーカーがないのかな、あれは。何も音しないんですよ。 びっくりさせてやれと思ってね、一回抜いたことあるんですけどね。
あなたも悪いんだよね。いや、
子供ですからね、当時。
今でも、
いやいやいやいやいや。ねえ、やりたことありますけれどもね、うまいことできたり
とか。うまいこと
で、ね。でもね、本当図書館、はい、僕は結構好きですね。うん、ね、また皆さんの、落ち着ける場所、そして癒される場所です ね、また教えていただけたらなと思いますけれどもね、はい、本当にこう、疲れやすい季節、ね、皆さんのとっておきのね、お気に入りの場所なんか教えていただいて ね。で、またそこに皆さんも、あ、そういうとこもいいなと思うと、またこれお出かけに なられてもいいかと思うんで ね、そちらの方もメールの方でお待ちしております。アドレスは 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方をいただきたいと思っております。それでは、勝手にしゃがれ、今日も1時間始めてまいりたいんですが、今日の1曲目。やはりね、音楽で癒しっていうのはあるじゃないですか。ね、やはりもうね、癒し、音楽、もちろんいろんな音楽、はい、もちろんね、それは中にはですよ、もうヘビーロックのような、
そうです
よ。ギャンギャンしたやつ
が、ね、
もう癒しの人もいるでしょうしね。大きい音っていうのは逆に寝やすいんですよね。
そう
ですね。眠りに落ちやすいんですね。うん、そしてドラムの、ベースドラムっていうんです、はい、バスドラム、
ドン、
ドンっていうやつですね。一番低い音するやつですね。
ね、
あれは非常に大きい音でも、心地よいですよね。
振動がね、
うん、
心地よいね。
そうですね。だから僕もリハーサルなんか、ライブの時のリハーサルで、うん、他の人のリハーサルの最中、うん、よくうとうとしてしまうことあるんですよ。いろいろあるんですけれどもね、まあ、もちろんそういう音楽が癒しになっている方もいらっしゃるんですけど、うん、やはりもう、私はね、この方、
代表格、
もう代表格、癒しの音楽といっても代表格、うん、
はい、
癒しのポピュラーミュージックの中では代表格じゃないですかね、以前この番組で私言いましたけど、うん、寝るときによくかけて、ね、うん、ね、聞きながら眠っておりますんでね、はい、もう僕の中の癒しの音楽といえばこの方でございますんでね、聞いていただきたいと思います。エンヤでアラマンタイン。
音楽と晩御飯ですよ。
まあまあ、ね、そうでしょうね。そうでしょ。それはもちろんそうでしょう。
ね。
ね、何がそうなのかこれから分かることなんですけれどもね。はい、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれども、はい、このコーナーはチキンソウル、今一からがですね、はい、アマチュア料理人でもございますのでですね、うん、とっておきのオリジナル創作料理を、
はい、
考えて、
うん、
こしらえて、
はい、
写真を撮って、
うん、
やってまいります。そこに私が選曲するという、
はい、
そういうコーナーでございますけれどもね、今日の料理の名前を聞くんですが、
はい、
今日も天の声カーンの用意をお願いします。
そうですか。
はい、では今日はどんな料理を。
なんでカクさんなんだ。で、確認の何包みでござる。でござる。ね、はい、一ついただきました。
はい、
ありがとうございます。
一つ、ね、
なんで、ね、
なんですか。
今大手ハウスメーカーでコマーシャルやってるじゃないですか。
あります、あります、確かにあります。
ね、ジャニーズのね、
あります、あります。
岡田君でしたっけ。
なんで言えよ。まあ、ご説明しますと、もちろん皆さんご存知でしょうけれども、はい、まあ、インドのね、
ね、
パンですよ。パンみたいなもんですよね。主食ですよね。
う
ん、なん、カレーをつけて食べたりするわけですけれどもね。はい、そのなんで、こう、家の形で ね、コマーシャルでやってます。
やってくるという。
やってますけどね。
なんで、
だからといって何なんですか。
なんで。
さあ説明してもらいましょうか。
いや、なんで賀来さんなんだろうなっていう、ね、自分への問いかけ。
あ、問いかけてるんですね。自分で。
自分だからね。
自分はこれでいいのかっていう。
そうそう。
ですね。
ね、今年ももう真ん中過ぎていきそうなね、
う
6月になってますんでね、
なってますよ。
ここ1年のこの1年をどう過ごしていくか
と、
ね、
この
後半を、
ね、折り返しか、ね、してからね
問いかけたわけですよ。
なるほど、ね、なんでと、
なんで、
なんで核さんなんだ、
ね、
核にの何ずつに
ということですけどね、
大体想像できますけれどもね。そう、ね、説明していただきましょうか。
はい、そうですね、まあ、何ずつにですからね、
はい、
ナンを作るんですけどね。
まずナンを作るわけですね。
この手のね、
はい、
ものを作るっていうのもちょっとね手間というかね、邪魔くさいところがあるんですよ。
そうでしょうね。
パンであるとかね、っていうのやつは要するに粉をね、まあ、練ってっていうことになるんですけども、うん、お菓子でもそうじゃないですか。お菓子とかもこういう粉を練ってやるんですけども、
ね、
発酵するものを入れるんですよね。ドライイーストっていうやつを、
はいはいはいはい、
温度にすごい敏感で、あと各その材料ですね、
はい、
の、量についても、ね、結構シビアなんですよ。できるだけ測りがあった方がいいですね。
あ、もう目分量ではなく、
目分量はね、僕もやったことあるんですけどね、とんでもないことになりますね。
とんでもないこと
になる、うん、宇宙の 生物がやってきたみたいな感じ。
そんな形になってしまう。
ブクーって震えてる時もありましたからね。
ああ、なるほどね。
びっくりしましたよ、その時は。
じゃあ皆さん、はかりを使って。
はかりを使って。
今日はもうじゃあ大さじ何本とかって言い方ではなく、
ちゃんとグラム数でちゃんと出てきて
る、ね。やりましたね、はい。初めてじゃないですか。
そうですよ。
この音楽と晩ご飯も、ね、このコーナー始まって長いですけれども、
これ間違うと偉いことになりますからね。
1年以上になりますけれども、はい、初の試みじゃないですか。はい、こんなに普通のことが。
まあ、それでは。
はい。お願いします。
はい。何を作るんですけども、はい、まず強力粉です。
強力粉。
150g。
強力粉 150g。
で、薄力粉 50g。
薄力粉。
薄力粉です。
薄力粉 50g、はい。はい。
で、ドライイーストが小さじ1。
ここが小さじなんですね。
あ、でも小さじっていうのはもう決まってるんやね。確か 5g って決まってるはず。
ドライイーストを小さじ1。
1ですね、はい。で、砂糖が小さじ2。
小さじ2。
お塩が、はい。小さじ2分の1。
2分の1もちょびっとですね。うん、
で、まあ、その上にですね、はい、ぬるま湯が来るんですけども、
はい、
温度がね、42度くらい。
あ、
これはまあ、この辺で。
じゃ温度計もいるわけですね。
そうそうそう。
あ、なるほど。
で、それが 120cc ですからね。
120cc。
カップよりもちょっと少なめですよね。
はいはいはい、
一つのね、大体あれが普通180。
180ですね、大体。
ですからね、ちょっとカップがね。少なめですけどもね。まあ、それをまず、物として最初に用意してもらわないとダメなんですよね。
なるほど、
うん、はい、順番にやってるとえらいことになりますのでね、
はい、
で、まあ、具材をこう並べてもらって、
はい、
ぬるま湯以外の、はい、材料をすべてボウルに入れてもらいます。
なるほど。強力粉、薄力粉、ドライイースト。
で、ドライイーストは、ね、最後にするんです
けど、ね、あ、そうなんですね。
砂糖と塩と、はい、をもう混ぜてボウルに入れておきます。
ドライイーストとぬるま湯以外を全てボウルの中に入れます。
はい、入れます、
はい。
で、ドライイーストを大体その中央ぐらいにね、はい、ポロッと置いてもらって、はい、で、それにめがけてね、その42度のお湯を。
めがけて。
めがけて、スパッとこう入れちゃうんですな。これで。
なるほど。
うん、
今回ポイントが多いですね。
もうね、これね、これだけでもポイントだらけですからね。
はいはいはい。
で、手で塊を作るわけです。練って練って。
練、はいはい、って練っていくわけですね。
あのね、最初ね、もうこんなの、形になるのかなと思いますよ、大概。僕も何回もやりますけど。
もう最初練り出した時は。
ね、結構ね、ねちゃねちゃになってるんですよ。
はいはいはい、はい。
水気が多くて。
練
ってるうちにね、だんだん乾燥してきてね、周りにへばりつかなくなってくるんですよ。
はいはいはい、はい。
最初はもう、周りボールの周りにベタッとついてくるんですけどね。
なるほど。
根気よく、こねて、こねこねしてくださいね、はい。で、手につかなくなるぐらいになるんですよね。はい、ずっとやってると。
はい、
で、生地にブツブツっていうか、つぶつぶがね、
はい、
なくなれば OK、つるんとした感じになってく
る、ね。なるほど。だから、粉が、
ダマになってるとかね。
ダマになったりしないように、うん、もうすべて潰していく感じですね。
ね、
はいはい。
こう、練っていってください。
はい、
で、練った後に、くるっと、こう、綺麗なところだけを、こう、ひっくり返すようにしてね、
はい、
目を作る感じですね。なんていうんですか、
目を作る。
こう綺麗につるんとしたところの最後をこうくるくるっと巻きつけるように。
巻きつけるんですね。
うん、だから中のところはスラーっとこう出てくるわけですよ。
はいはいはい、はい、
ま。巻き込んでいくと。
はいはい。
外から内へ外から内へ。
なるほどなるほどなるほど。
行くと白い、はい、白い真っ白のところが出てきますんでね。
はい。
でそれを閉じてるところを下にしてね。
はい。
でボウルにポロンと置いてもらいます。
置きます。
置きます。
はい。
でラップをしてもらって、
はい、ボウルにラップをするんですね。もうこの生地に直接じゃなくて、
あ、生地は直接ダメですよ、はい、
ラップをボウルの方の
ボウルの方にしてもらって、
はい、蓋をする感じですね、
はい、はい。で、これボウルの上にまたでっかいボウルがいるんですね。
ほう。
というのは、
はい、
それをまたぬるま湯につけないとダメなんですよ。
ほうほう。そのボールを、
そう、
ボール自体をね、
ボール自体を、
はいはい、
でぬるま湯は結構、まあ、お湯ですから安定した温度になるので、はい、それで発酵しやすくなるんですよね。
なるほどなるほど。
で、その容器をボールに浮かべておいて、一時発酵がだいたい20分ぐらい、
20分間発酵させるわけですね、
うん、
はい。膨らみますね、そしたら
1.5 倍ぐらいに膨らむんです、
はいはいはいはい。
で、まあ、これで一旦 OK なんですけど、
はい、
その時にガス抜き、
ガス抜き、
もう人差し指一本スポンとこう真ん中入れてもらったら、シュッとちょっとちっちゃくなりますからね。ガス抜きしてもらって、はい、その塊を4つに包丁でカットしてもらってですね、はい、で一個一個まあ丸め直して、
はい、
10分またお休み。
あ、お休みするんですね。
またお休みします。
なるほどなるほど。うん、じゃこのお休み時間は何をしてもいいわけ
です。何もしても
いいんです、ね。
10分間で何ができるか、
ね。何ができるかっていう、ね。それまで皆さんのご自由
に。ご自由に。で、休んだ後ですね、フライパンに、はい、
油を、ね、はい、入れて熱してもらって、はい、長さ20センチぐらいの大きさでその丸メタルやつをですね、はい、ちょっと引き伸ばしてもらって、はい、三角形ぐらいに、
三角形に、
三角形の方が南っぽいですね。
なるほどね、うん、はい
はい、やってもらいまして、ですね、両面に、両面ですね、はい、焼き色が、焼き目がつくまで、はい、焼いてもらって、はい、これでまあ、ナンが一応出来上がりますんでね。
はいはいはいはい、
で、あとはですね、はい、次、角煮ですわ。
はい、
角煮もまあ、まあ、オーソドックスな作り方でいくとね、
はい、
豚のバラ肉を一口大に切ってもらって、はい、醤油とみりんが1対1ですね。
醤油とみりん1対1、
はい、とニンニクと生姜を少々
少し入
れてじっくり、ここもじっくり煮る、
じっくり煮るわけ
ですね。あともう勝手にお鍋が作ってくれますから、はい、基本的には角煮の方はで、もう両方これで出来上がった状態で、角煮を、ですね、ネギを乗せて、
のせのネギを乗せて
ネギを、ね、刻みネギちょっと乗せてもらって、はい、なんで包んだら、あれ出来上がり。
出来上がり。
うん、まあ、なんちゅうてもね、ナンをつくのが一番ナンですわ。
ね、それが言いたかったんじゃないですか、あなた。まあ、でかいのいただきましたよ。
ねえ。まあ、僕ね、いつも思うんですけど、はい、北京ダックってあるじゃないですか。
北京ダックありますね。
高級料理なのになんか高級っぽく見えない。
うん、そうですかね。うん、
鴨の皮だけ食べるという、
ね。はいはい、そうですね、実際はね。
なんていうんですか、あれもなんかパンみたいなのでね、挟み込みますけどね。で、それよりもちょっとね、ボリュームがあって。
ボリュームがあって。
こう、まったり感もあって、っていうのでね。やっぱり角煮なんだな。
角煮なんですね。
角煮なんだんだな、っていう感じですね。
もう今日は頑固ですね。なかなか、あ、そうですか。ね、まあでも、この、まず何を作るという、これはもう、はい、ね、なかなか、ご家庭で何を作るという作業は。
なんですね。
はい、いただきますよ、
はい、
なかなかできないですよね。
そう
で、また大体本当はあの壺みたいなんで焼くんですよね、なんていうのは。
あ、そうそう、焼く方はね、
焼くのは ね、それフライパンでやるわけですね。
フライパンでやります
からね、今回は、うん、まあ、家にあんな壺ないですからね、熱した壺なんていうのはないですからね。本当はあのこうパチンとこう、なんていうんですかね、掘るんですよね、
掘ってペチャッと引くんですね。
そうそう、壺にパチャッと引っ付けたり、その広がった状態で焼くわけですよね、あのなんていうのは、うん、それをフライパンで、
フライパンで
投げもせず、
投げもせず、
やりますね。なんですか、それ
は。なんですよ、これ。
で、角煮を挟んで。
そう。
ね、まあ僕、いつですかね、今年に入って神戸に、うん、遊びに行った時にですね、あの中華街行きますと、
うん、
何ですか、なんじゃないですよ。あの、角煮バーガーっていうのがね、向こうの屋台なんかでは非常に売ってまして
ね。
あれはまあ、肉まんとかの、うん、皮、はい、的なものに、はい、角煮を挟んである。これがまた美味しかったんですけれどもね。まあ、それともまたちょっと違う。
ちょっと食感
が
違う、
ね。食感が違いますよね、うん。あれはもう柔らかい感じでしたけれども。まあ、こちらナンですから。
そうね、
やはりまあどっちかというとパンに近いですもんね。
歯応えはね。
歯応えはね、ナンっていうのはね。ちょっと焦げてるぐらいが美味しいんですよね。
美味しい
ね、あれはね。
香ばしい方がいい
です、ね。ちょっと若干焦げた方がいいですけれどもね。なるほど。そうですか。ね、じゃあこれもう一度説明しておきましょうかね。こう皆さんメモのご用意。
メモのご用意、
ね。ちょっとなかなかややこしいです
よ
ね。
ややこしい
ですよ。まず、ナンを作る作業ですね。はい、これは強力粉と呼ぶんです。
強力粉です。
強力粉、
はい、
これは 150g、
はい、
ね、で薄力粉、
薄力粉、
薄力粉、これを 50g、
はい、
ね、そしてドライイースト、
はい、
小さじ1、砂糖小さじ2、
うん、
塩小さじ1/2、
はい、
そして42度くらいのぬるま湯を 120cc、 まずこれを用意していただきます。
用意、
はい、そして、ドライイーストとぬるま湯以外の、
はい、
材料をまずボウルに入れまして、
はい、
そしてドライイーストを真ん中に乗せるわけですね、はい、その材料の、
うん、
はい、そしてそのドライイーストめがけてぬるま湯をかけます、
はい、
ね、そして手で一塊になるまで混ぜると、
はい、
もうあとはもうこのいる作業ですけれども、はい、もうこねていただく、
こねてい
ただく、どんどん空気を抜いて、
はい、
ね、じっくり馴染むまで、
そう、
もうひたすら練っていただ
く、
ね、でも手にその粉がつかなくなって、はい、生地に、つぶつぶがなくなれば OK と、ね、うん、きれいに丸めて、
はい、
まあ、要するに目を下にしっていう説明ですけれども、はい、まあ、いわゆるこう外から内へ、外から内へこう練っていく感じですね。
そうですね。
その形にしたものをボウルに入れて、ボウルをラップで蓋します、
はい、
そしてちょっと置いておきましょう、
はい、
ね、あ、置いておくんじゃないんですね、
それを、
そのボウルを、
はい、
もう一つ大きいボウルにまたぬるま湯を用意していただいて、はい、そのぬるま湯の中に先ほどの
ぷかぷか浮かべる感じです
ね、浮かべる感じですね、そして発酵をさすわけですね、はい、一時発酵に20分と
20分、
ね、うん、そうすると 1.5 倍ぐらいの大きさに膨らんでくるはずですの で、はい、そこからガス抜き、はい、もう真ん中にポンと穴を開けていただいて、はい、ガスを抜いていただきます、
そうです、
そしてまあ約、4つぐらいに包丁などでカットし、はい、その4つをおのおのを1つずつ丸め直して、はい、10分間お休み、はい、まあ、ここはもう本を読んでいただいても、うん、テレビを見ていただいても、はい、勝手に仕上がりを聞いていただいてもいいということですね、はい、なるほど、10分だけ聞いていただいてもあれですねここ休憩1時間にならないですかね、
そうね、なんとかね
バカなこと言っておりますが、はい、10分間お休みですね、はい、そしてまあその間に確認の用意もしていただくと、はい、いうことで、うん、そうですね、確認は一口大の豚バラ肉を醤油とみりんを1対1で、はい、そしてニンニクと生姜を少々でじっくりことことと煮ていただきます、はい、あとはもうその出来上がった角煮に刻みネギを乗せまして、先ほど作ったナンを、はい、ナンでこうグッとこう挟むわけですね、
そうですね、
すると出来上がりと、
出来上がり、
北京ダックっぽい食感、感じですけれども、はい、やはり
角煮なんだ、
角煮でナンなわけですね
なんだな
もうね、はい、天の声カーンも鳴らしていただかないですよもうね、というわけでね、はい、今日は若干かなり手が込んでますのでね、う
ん、
簡単ではないですけれどもね、うん、これはでもぜひともね、はい、お子さんもこれは大喜びじゃないでしょうか、
そうですよ
ね、
ね、いいと思いますよ、ね、寝てる時の作業ってね、結構 ね、
そうですよね、
子供さんとか好きです、
ね、そうですよね、でまた家族皆さんでこう、うん、はい、ね、お子さんなんかと一緒にこの作業をやっていただくというのもまた一ついい感じです
し、ね、ね、この野郎この野郎と思いながらこねてもらってもいいですしね、
そうですね、
ね、お父さん、粘りが出て
お父さんやと思ってこねなさいとか言われてね私小さい時ですね、はい、隣にお寺がありましてね、はい、108つ除夜の鐘、
はい、煩悩の鐘、
そうなんですよ、あれを叩くのはね、うん、近所の人が並んで順番に叩けるんですよ、 ある時にですね、うん、うちの親父とおふくろが大喧嘩しましたよ、大晦日に、うん、でおふくろに連れられてお寺に行ったわけです、うん、でまあ子供ですから、はい、鐘ガーンとこう つけるのが嬉しいじゃないですか、はい、ほなもうその時にうちの母親がですね、はい、お父さんの顔やと思って叩きなさいって言いましたけどね今ちょっとそれを思い出しましたけどそんなことはどうでもいいですね、
はい、
なるほど、というわけでね、まあ、なんで拡散なんだ、確認の何包みでございます ね、 ね、まあ、これもうタイトルはもう一つですけれども、はい、料理としては、ちょっと非常に楽しみな感じの、ねね、はい、これぜひとも皆さん試していただきたいなと思いますけれどもね、はい、この選曲なんですが、うん、もうこれ困るでしょう、はあ、ね、賀来さんだからと言ってですよ、
あの名曲
を、あの名曲をね、人生楽ありやって言うてる場合でもないんでね、はい、そしてその曲をまたこの番組でおかけするとですね、この今車とかでね、聞いてらっしゃるね、はい、ね、リスナーの方々はですね、
曜日間違ったかもしれない、
びっくり、昨日やってたけどなんて思いますからね、それをかけるわけにもいかないわけですよね、はい、というわけでね、考えた末なんですけれどもね、はい、まあどうですかね、まあ、僕がその中華街で、うん、見たのは、角煮バーガーといって、まあ、その生地はナンではないですけど、はい、まあ、料理としては似てるわけなんですね、
そうですね、
そしてまあやはりナンですから、ナンですから、はい、インドですよ、本来はインドで、ね、カレーをつけて食べるものですからね、うん、基本的には、うん、インドですよ、うん、でも僕のイメージが中国ですよ、はい、中国からインドといえばですよ、はい、あなた、
うん、
もう大体皆さんお察しの通り、もうある一つの物語に行き着くわけですね、
ね
最有機でございます、
最有機ね、
そうでしょ、
う
ん、
そうですね、
あれは天竺、ね、インディアですから、はい、インドに向かって、はい、ね、悟空たちは
ありがたいお経をね、
そうですよ、いただきに三蔵法師と ね、 ね、行くわけですから、
その時君金ガーンと叩いてなんかな
ね、父親の顔やと思ってっていうね、いやいやそんなことはいいんですけれどもね、となってくるとですね、うん、もうそのイメージでいきますと、はい、もうやはりもう曲は1曲しかないんじゃないでしょうか ね、 ね、うん、まあ、もちろん、去年ですか一昨年ですか、はい、ドラマで、
はい、
ね、またありましたけれども、その時はまた、また違うね、今、はい、モンキーマジックっていう、
ね、
バンドがやってました、この主題歌やってましたけれどもね、うん、やはり我々の世代は
これですな、
これですよ、我々の世代はやはり最有機というと、うん、町明さんですよ、今またドラマ出てらっしゃいますけれどもね、やはりあれが僕らの印象には非常に残っております、
ね、夏目雅子 さんが、
三蔵法師ですよね、綺麗でした ね、
男役なんやけどね。
そうなんですよ。
悲しいこと。
西田敏行さんが超八回じゃなかったですけど、
ね、
そして
西部四郎さんがね、
佐五条、
佐五条、
あれもう名作ですよ ね、今見ても面白いですよ、あれ。そうそう、僕またあの改めて見ましたけど、今見ても面白いですけれどもね。あのやはりその中の主題歌というともちろんこれじゃないですか、
この時のね、
そしてもう名曲、私ねこの方々好きなんです、五代醐、
五代醐
ね、たくさん名曲ございますしね、僕本当に非常もっと好きな曲たくさんあるんですけれどもね、ホリエンブライトとかね、たくさんあるんですけど、やはり今日はこの料理に沿ってですから、この曲をもちろん、ね、皆さんご存知の通りの懐かしいナンバーで聴いていただきたいと思います。五代醐でガンダーラ。はい、聴いていただきました曲は五代醐の名曲、はい、ガンダーラ。
ガンダーラですな。
ね、うん、
名曲ですね。
この雰囲気はなかなか
ないですね。
ないですよね。うん、このイントロといいね。もうこのイントロになった瞬間にこう、うん、あっていう感じです
ね。ギターでいけません。
いけないんですね。一回ライブでやってるんですよ、一緒に。
もう忘れちゃいました。
我々とね、あとあの、マーマのキーボードのマシケさんと、はい、3人で、テナモンやトライアングルというユニットを組み出してですね、
その時はちゃんと弾けたんですけどね。
そうでしたっけ。怪しいもんですけどね。いやいや、
というわけで。わからへん、
わからへん。聞いていただきましたけれどもね、はい、うん、というわけでね、今日ね、ちょっと見ますとですね、うん、時の記念日っていうんですね、うん、これがすごいんですよ、671年、
うん、あらまた昔の話やね、
昔の話ですよ、このまたこういう歴史のことが残ってることがすごいですけれども ね、うん、日本最古の時計、
うん、
ね、これがね、滋賀県大津宮、はい、いわゆる近江神宮、はい、現在の、
そうですね、
ね、に日本で初めての時計がこの日設置されたらしいんです、うん、天智天皇が作らせたもので、はい、銅管を通して水を落とし、はい、水槽に溜まった水の量ですね、うん、メモリで読む仕組みの水時計やったんですね。これを記念して1920年に6月10日を時の記念日と制定したらしい、
うん、
近江神宮ではこの毎年この日には、お祭りが行われて、今日やっておられたんでしょうね。
なるほどね、
時の日ということなんですね。
大切にしないとダメですよ、
そうですよ、
時は
ね、時の日、時を大事にしないといけないと言いながら番組はどんどん押していってもいいというね、うん、この状態これが勝手に仕上がれるんですけれども ね、まあ、ね、時の日ということなんですね、うん、ですのでね、次の曲なんですけれどもね、もう時の日、まあ、タイムですよ、ね、
はい、
もういろいろね、考えたんですよ、タイムとつく曲、名曲いっぱいありますから ね、もちろん、ね、
タイムマシンにお願い、
サディスティックミカバンドです ね、もありましたし、もちろん、タイムアフタータイム、うん、ね、シンディローパーもありますし、ね、
ハートタイムラバー
とか、ね、ありましたね、
スティービーワンダー
ですけれども ね、たくさんある中でね、はい、私今日選んでまいりましたのはですね、この曲大好きなんですよ、タイムイズオンマイサイド、ローリングストーン
ズ、
もともとはソウルの曲なんですね、これはね、もともとこれもカバーなんじゃないですかね、うん、ストーンズはね、これをね、1981年のね、アメリカでのツアー、がね、映画にもなってるんですけれども、うん、Let's Spend the Night Together っていう映画にもなってるんですが、はい、これの、CD が、今ですともちろん CD、当時レコードですね、うん、はい、イラストのジャケットのやつですけれどもね、うん、このまた CD がいいんですよ。このまたあの映画の、映画はまあ要するにドキュメンタリーみたいになってるんですが、うん、もうこれがまた非常に、
はい、
いい感じのライブでね、1980年代ですから、もちろんね、メンバーの衣装なんかを見ると時代を感じるわけですけれども ね、 ね、しかしすごいやはりビッグなバンドという空気を大変漂わしているね、はい、ビデオがあるんですけれどもね、そちらのね、アルバムの方から、うん、Still Life という名前でね、1981年に出てますんでね、はい、そちらの方の中から、ローリングストーンズで聴いていただきたいと思います、うん、Time is on my side。
チキンソロのこの一曲。
なるほど、
はい、
ね、ね、曲中に練習してましたね、あなた今、ね、
で全然違うことやりました。
そうですね。なるほど、チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれども ね、
は
い、
ね、
今日はどういった曲を、
今日はね、はい、もう6月ですからね、
そうですね、
うん、もう今年半年ね、
半分過ぎよう、もう半分過ぎようとしますよ、今日もう10日ですから ね、
ね、まあそういうなんでね、
はい、
人生について
お、
っていう曲をね、
なるほど、
持ってきたわけですけど、
吉田拓郎じゃないでしょうね、
ねえ。ありますね。人生を語らずって大声で語ってありますけれども、
なるほど、
ね、いろいろな語り方がある
から、ね、もちろん語り方がありますからね。
まあね、なんていうかな、50代60代のミュージシャンの人ってね、今、はい、日本の、
はい、
いっぱいいますよね。
いっぱいいます
よ。力の強い人たちが、
ね、
もう僕らのゼネレーションが全然太刀打ちできないぐらい
太刀打ちできないです ね,
ねえ、いらっしゃいますよ。
もうこれはアマチュアの世界にもたくさんいらっしゃいますし ね, ねもちろんプロの方でも ね売れ有名な方でもそうですけれども、ねね、
すごいじゃないですか、
はいはい。
まあ、その中でもね、メディアにはほとんど出ない人がね、
うんうん、
いますよ、はい。テレビのコマーシャルとかテーマソングはね、
ええ、
いっぱいあるんですけどね、
いっぱい流れてますけれども、
ほぼで、ね、出てこない、
出てこない方ですね、いらっしゃいますね、
いらっしゃいますね、
はい。
かの山下達郎大先生、
大先生の
奥様、奥方で、
奥方は
ね、竹内まりやさん、はい、
そうですね、
僕も大好きなんですよね、
これ
ね、僕の顔っていうかね、僕のイメージではあんまりないと思うんですけどね、
竹内さん、誰かのファンっていうのはいいんじゃないですか ね、
まあ、好きにっていうのはね、
そう
誰でも言えますからね、
自由ですから、
自由ですからね、
もちろん ね、それは同じようにね、はい、竹内まりやさんのファンの方からね、うん、おい今一からお前は来るんじゃないこっちの世界にと言う方はいらっしゃるかもしれませんけれども ね、ま
あ、それはそれで、
それはそれでもうしょうがないじゃないですか、
これは自由だ、
ね、そう好きなんですからね、
いいじゃないですか、
これどうしようもないですからね、
まあ、昔はねやっぱセフテンバーとかね、
はいはいはいはい、
いいじゃないですか、あの曲も大好きなんですけどね、
うん、
先日というかね、今年になって、まあ、アルバム出されたんですけども、
はいはい、
某国営放送で、
はい、
特集がね、
はい、
前あったんですけども、
はい、
2000年の時に武道館でライブやられたんですよ、はい、その映像がなんとテレビで放映されたわけですね、
うん、はあ、珍しいですね、
珍しいですよ、
はいはい、
売ってないんですけど、その当時のなんていうんですか、 DVD ではなってないんですよね、
あ
の CD にはなってるんですよ、
はいはいはい、
CD にはなって
る、映像は今まで出てこなかった
んですね、出てこなかった、
公にな
ぜだかというと、
はい、
おそらくですよ、
はい、
山下達郎大先生が、
はい、
バンマスなんですよ、
お
だから映像には必ず映ってしまうんです、
ね、なるほど後ろで演奏されてるわけですね、
そう演奏されてるんです、これはなかなかもうお蔵入りですよ、ほとんど
さらに貴重ですよね、うん、見た方はね、
そう僕テレビで見てね、拝ましていただきました、
まあ、それこそもう本当に竹内まりやさん以上にメディアに出てこない方ですからね、山下達郎さんというのと、
そうなんですよ、でまあ、カメラワークがね、にくいんですな、ほとんど映らない、
あ隠してある
ちゃんと隠れてる、もうチラッチラッと動いてる
のが見えるんです、
なかなか動いてる山下達郎先生見られない、
そうですね、コンサートに行かないと本当に見れないですからね、
うん、
ま
あね、それを見ただけでもうわすごいな、
そうですよね、
なんですけどね、その時に、まあ、スタジオライブ版みたいな感じで、当然その新アルバムのね、アルバムの新しいやつで、はい、歌われてる曲とかもやっておられたんですけど、
はいはいはい、
この人も、まあ、あっという間にね、やっぱ50代
あそうですよ、ね、
入ってはりますんでね、竹内まりやさんも、
はい、
まあ、お美しい、
ね、そうですね、綺麗な方ですね、
綺麗な方ですよ、
はい、
でまた声がね、
うん、
厚みを増してるのだ、
あ声がです、ね、まあ、可愛らしい声じゃないですか、うん、まあ、こう失礼な言い方になるかもしれませんけど、可愛らしい声、美しい声ですけれども、
うん、
なんか歌い回しが可愛らしいですよね、あの方ってね、
昔の60年代の、ね、ポップスとかを歌わすと、また可愛らしい歌うんですよ、
ね、
前にカバーアルバムがあってね、
はいはい、
ちょうどそう、スイーリトルシックスティーンみたいなのも、ね、歌ったりするとね、にゃんにゃんみたいな感じの歌い方をするわけですよ、
だからね、あなたが言わなければいいんです、
あそうか、
あなたが真似する必要は全くないんですから ね、はい、今一気に値打ちが下がったんですよ、
まあね、その10代のね、
はいはい、
こうポップな感じから、
はい、
だんだんね年を重ねていただいて ね、まあ、人生を歌うようになられて、
なるほど、
うん、今回ね、今日おかけするのは人生の扉っていうやつ、
人生の扉、うん、重いですね、タイトルが
重いですよ、
ね、
もうね、まあ、歌詞の内容もね、やっぱりこれからずっと年を取っていくのねっていうところでね、うん、人生とは素晴らしいもんですよっていうことを歌詞の中に入ってくるんですけどね、
なるほど、
うん、で一番最後の方の英語の歌詞の方なんか、 But will maybe live over 19 90歳には、まあ、私はいないでしょうけども、ずっと、ね、これから50、60、70とずっと私は生き続ける、はいはい、
そうですね、
全てやっぱり人生というのは素晴らしいもんなんですよっていうことをずっと 切々と
切々と
歌っておられます
ね。人生ですよ、うん、ね、先週の放送ではね、私があの見てきた映画、はい、素晴らしい人生の見つけ方ですが、はい、まあ、ありましたしね、はい、やはりこう、まあ、ほんで選手も言ってましたけれども、うん、本当に皆さんの、ね、はい、人生観、ね、うん、あとそして死ぬまでに、やっておきたいリスト、うん、ね、ね、また募集したいなと思いますんでね、うん、まあ、そういう流れもありますね、そうですね、今週に
時を大切にする時の日ですから、
ね、時の日、あ、うまいこと、ね、うまいこと言ったつもりですね、
はい、なるほど、まあね、この曲本当にね、はい、いい曲なんでね、まずはあの歌詞を噛み締めながら、はい、
そうですね、じっくりと聴いていただきたいですね、
思います、
はい
はい、それでは竹内まりやさんで人生の扉、
はい、聴いていただきました曲は、はい、竹内まりやさんで人生の扉です ね、 ね、いい曲ですね、うん、素晴らしいですね、なんかこうちょっと大きな、
はい、
大きな感じの歌です ね、 ね、
僕もこんな曲が書きたい、
そうですね、書いてみたいです ね、 ね、頑張りましょう、
ね、人生まだまだ長い
ですからね、そうですよ、まだまだですから ね、 ね、いつか書けるかもしれない、そうそう、我々も ね、 ね、
終焉を迎えるときにねおこぼれに全然預からへんかったりして、
いやいやいやいや、ね、頑張っていきたいと思いますけれども ね、 ね、はい、この間ライブやったんですね、
そうですよ、
ね、
う
ん、日曜日でした、
日曜日ライブです、
ね、どうでしたか、
盛り上げましたよ、
盛り上げましたか、
盛り上げましたよ、
なるほど、
最後にね、あのセッションをやらさせてもらってね、
お、
今でこそねあんまり聞かないですけど、ギターバトルって言われ
てね、あ、バトルありましたね、うん、そういうのもね、
こうコーヒーだらアーフ弾くみたいな感じでね、カーリベンタン、カーリベンタン、
カーリベンタンでね
弾くわけですけど、
なるほど、やりましたか、
やりましてね、本当に気持ちよかった、
出て行って、
出て行って
わけですねもうその方たちで盛り上がってるところに、はい、あれとかポッとステージに上がって、
アンプフルテンですよ、
フルテンでしかもボリューム上げてフルテンで皆さんわからないですよ、ボリュームを最大にして、
最大にしてね、もうね、こんな爆音初めてって言われましたからね、
そうでしょうね、まあ、大体あの今流行りの言葉で言いますと、うん、KY っていうやつなんでしょうね、
空気読めない、
空気読めない、
ね、ね、やっちゃいましたね、
まあ、僕あの KY という略語は僕は好きじゃないですよ ね、 以前も言いましたけど、
どっちでも取れるし、
そうそう、空気読めるだって KY ですから ね、 ね、そんなことはいいんですけどもね、あのね、面白いのがね、あの空気が読める葉っぱ
お、
ペコッパっていうね、
それも分からない、
おもちゃがね、今度あのこの間発表されたらしいんですよ、はい、あの要するにね、うん、あの葉っぱなんですよ、
はい、
あの葉っぱの形してるらしいんです、うん、でもね、あの会話をしてるでしょ、
はい、
相手が無反応な時に不安な感じするじゃないですか、うん、それを解消するための癒しグッズらしいんです、
あの愛の手を入れてくれるの、
そうそうそう、うなずくらしいです、葉っぱが、
葉っぱがうなずくって、はい、どこから首じゃないの
葉っぱをうなずくんです、これかなり研究された上で作られてるらしいですよ、バイオメタルっていうのを使用してるって書いてますからね、
メタルなんや、
で会話の区切りのタイミングをきちっと読み取ってね、うん、葉っぱをピクピクっと震わせたりね、
はい、
大きく動かしてうんうんとうなずいたりするんですって、まあ、この作ったメーカーではね、うん、一人暮らしの寂しい部屋や会社のデスクに置いておけば、はい、電話の声や周囲の会話に、ね、反応して、
一人じゃないよ、
一人じゃないよってやってくれるんです、もう最近はもうこうおもちゃ、葉っぱのおもちゃも空気を読めるんですから、
すごいですね、
あなたも
僕もね、
気をつけていかないといけないですよ。バカなこと言っておりますが、ね、というわけでね、うん、次の曲なんですが、うん、アナログボックス、
はい、
聞いていただきたいと思います、番組の最後の方にかけるというのに、うん、このタイトルで聞いていただきたいと思います、うん、アナログボックスでスタート、
Yeah. その扉開けて今こそがスタート。
はい、聴いていただいております曲はアナログボックスでスタート、うん、ね、番組のエンディングに向かっていくときにスタートをかける、ね、私が一番空気を読めてないかもしれませんねまあでもね、あの先ほどの人生の扉という歌の後に、うん、アナログボックスで言うとこういう感じの曲じゃないかなと思いましてね、お聞きさせていただきましたけれどもね、うん、メールの方をいただいておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームリンさんから、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はじめさん、ちからさん、さいもさん、こんばんは。
こんばんは。
最近なんだか怖い事件が続きますね、うん、本当ですね、そうそう、先日リンもムカデと戦いました。これも大変ですよね。そして変な時に摂取はいけないとかなんとかいろいろ思って大変でしたが、うん、まあなんとか仕留めましたということですね、うん、またまた音楽とは関係ない話でごめんなさいって言えてもないですね、うん、本当にね、ムカデ
そう、
ね、
出てくるよ、これから出てくるよ、
ね、これから本当にもう、うん、もちろん、ご気分もそうですけどね、もう暖かくなって暑くなってきますんでね、いろんな虫も出てきますしね、はい、皆様その辺の、ね、対応も
そう
ね、していただきたいなと思いますけれどもね、うん、そして、次の日曜日ですね、チキンソウルじゃなく、はい、今回、違うユニットで、
はい、今からのドドンパファンキーズ、
ドドンパファンキーズですよ
名前で、
ねえギタリストで参加、
ギタリストで参加します、はいはいはい、ボーカリストがいて、はい、コーラスがいて、サックスがいて、全部女性です。
なるほど、ね、そしてファンクナンバーを
ファンクナンバーをガンガンといきますので、ね、
なるほど、
でもまた来ていただければと思います、
6月の15日日曜日ですね、はい、こちら森山のブルーの方で、ね、はい、やっておりますので、
はい、前売りの方が1500円、
はい、
当日は、1800円になってますが、はい、ラジオを聞いたと言っていただければやっておりますので、前売りを決めていきます。
なるほど、手はずは整っております、うん、皆さんぜひとも遊びに来ていただきたいなと思います、はい、それではまたね、来週も火曜日7時から聞いていただきたいと思います、うん、チキンソウル今井チカラと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も聞いてください。それでは皆さん、お気に入りさよなら。
チキンソウルの勝手にソウルの勝手にソウルの勝手に。さん、こんばんは、おはようございます、こんにちは、チキンソロの勝手にされましたの今井チカラでございます。ですね、今日は暑かったんですよ。多分関西圏で30度超えたところあるぐらいですね。今日はね、なんていうんですか、会社に行ってからですね、研修なるものを、授業ですね、授業を受けに行ったんですけどね、その場所がね、公共の場所なんでね、エアコンがないんですね。もう大変でした。ずっとこう3時ぐらいが一番暑かったですね。本当にね、まあ、なんと言いますかね、授業っていうのはあんまり得意ではないので、もう久々にね、人の話をずっと一日中聞いてるとね、 いろんなものがこう誘惑がやってくるわけですけどね、それ一生懸命勝つか負けたかもしれないですけどね、一瞬あたりねやってましてね、大変でしたよ。あとね、日曜日にライブありまして、関正樹さんのところの、まあね、インストバンド同士ということでチキンソルトで2バンドでやらせてもらったんですけども、まあね、やっぱりねすごかったですね。一番驚いたのがね、あのベースの人がねすごいイブシギンなんですよ。かーかっ、うわーと思ったんですけどね、多分ねおそらく50代真ん中ぐらいかなの人ですよ。見た目ね、見た目はなんとなくね落語家さんに見えるんですけどね、あの音出すとねビシッとしっかりした音をやっぱり出さはるんですよ。で聞きましたらね、なんとあの美空ひばりさんのですねバックをやってられた方ですからね、まあ、その数字でね、美空ひばりさんあたりをバックやってる言ったら、まあ大御所ですよ、ね、まあ、あまりね表立って名前は出ることはないと思うんですけど、ああなるほどなとか思ったりねしたんですけども、ね、まあ、ライブの方はね、いつものごとく、マーキー、水谷、ドラム、鉄がベースで、僕は、ギターで、チキンソウル3人で、まあ、やりましてですね。まあ、いつものごとく爆音やったんですけどね。なんていうんですかね、機材があるんですけどね、エレキギターってそのアンプとの間に機械を挟み込むんですけどもね、その機械がね、いつも、なんかいろいろ起こるんですね。あの電気って結構生き物なのかなと思うのがね、あのスイッチ入れましたらね、うんうんうんうんってなっとるんですね。これノイズが乗ってね、あの気持ち悪い感じのね、宇宙との交信みたいな状態があったんですけども、それがね、まあリハの時はそれで、なんとかつなぎ直したりとかして、回避して、本番はまあまあなんとかいったんですけども、セッションの時ですよ、あ時間がない時にね、ガチャガチャと繋いだんですけど、やっぱおかしくてね、直接ギターとアンプを繋いで、まあ爆音でやったんですけども。ね、まあ久々にね、気持ちよかったですね。ギターバトルって本当にないんですよ。まあ言うかね、僕はあんまり相手してもらえないんでね、そういう。非常に楽しかったですね。なんかね、高校生の自分に戻ったような。気持ちになりましたね。まあ相手がね、ちょうどその、してもらったのが藤井さんっていうんですけどね。僕と同い年でね、ジェネレーションが一緒なんで、フレーズがね、なんとなくわかるんですね。これはこれでね、やっぱり人間同士の、やっぱり演奏は会話やなというのが久々にね、思った今日この頃でございまして。あとね、バンドで言いますと、サザンが解散するんですけど、サザンより先にね、解散した方がいいバンドっていうので100人に聞きましたというのがダイスポの方で書いてるんですけどね、1位がオレンジレンジ、3位がグレー、2位ですね、2位がグレーで、3位がアクアタイムズかなって言うんですかね。ちなみに3位の方は僕曲が多分あちこちでなってるらしいんですけど、よくわかんないですね。グレーも聞いたことあります、オレンジレンジも聞いたことがありますっていう雰囲気なんでね、どうコメントしていいかなというと思うんですけど、ね、まあ、サザンはね解散、まあ惜しいですけどね、まあやっぱりね解散は避けられないですよ、やっぱり。でね、再結成、僕の場合はね思うんですけど、まあ再結成はない方が、なかなかね、その当時の艶っぽさってね、なかなか出ないんですよ。やっぱりリニューニオンっていうんですか？やっぱりね、その時その時の音がね、やっぱり気持ちいいと思うんですよね。まあ、続けるんであればずっと続けてほしいかなって。まあ、ストーンズなんかずっと続けてますからね。まあ、そういう感じでやってもらいたいなと思いますけどもね。そんな感じですか？はじめさん。何ですか？バンドは続けてもう何年？ 7 年ぐらい。
今アナログボックスですか、うん、アナログボックスとしてやりだして、今年8年目ですかね。お 8年目になると思いますよ、うん、 7年だか8年だかですけど、まあでも今のメンバーになって3年だか4年だか、
あ、何年だか
4年かな、うん、うん、なりますね。もうもうといっても、ね、もううちの場合もともと顔なじみですから ね、まあ、ね、もう古くからの付き合いですから、はい、
そうね、
もうや今のメンバーになった時点からもう、うん、随分とね、まあ、なんて言いますか、気の知れた感じです
、ね、そうですね。
まあなんかこうああいう風になってくるとですね、はい、解散っていうのはね、うん、なんか想像できないですね友達ですから、まあ、もう完全に、うん、もうその普段から、
はい、
友達ですんで、うん、なんか変な感じするでしょうね、もしそうなったら解散って言うと
解散、うん、もう集まらへん、いやそういうわけでもないし、
でもないしなんていう感じでね、うん、まあ、みんなで旅行行ったりもしますし ね、まあ、ね、我々割とね今のメンバーになってそういう感じですけれどもね、バンドというとね、はい、ちょっと面白いのがあるんですね。僕も今日知ったんですけれどもね、うん、男性5人組のバンドでね、
はい、
デフレパードってあるじゃないですか、
ね、ありますね、
うん、多分そこから
ヘビーメタルの、
うん、そこから撮ってると思うんですけど、デブロックバンドで、
うん、
デブパレードっていう
まあね、英語で書いたらほぼ見分けがつかない綴りになるわけですな、
そうでしょうね、がね、心が都内で100人の女性を集めてデビュー記念ライブを行ったわけですね。で5人の合計体重が、うん、日々変動するものの、この日は563キロ、5人ですよメンバー、
ねね、仕事は、100キロ全部オーバーですね。
そうそうですよ、平均しますとね。でニックにちなみ自称永遠の29歳のボーカル、
うんうん、
ハンサムハンジさんというんですかねは、世の女性の7割はデブ好きと勘違い発言を連発っていう、ファンに腕をクロスさせるメタボポーズ、うん、いや、いいとも、いいともミートボールと呼ばせる掛け声を伝授、
うん、
まあ、曲中とかにやるんでしょうね、はいはい、そういうのをね、うん、25日発売の、ここが面白いです、デビュー曲、
そう、
ボディ&ソウルっていうのがデビュー曲らしいんですけど、うん、ここに書いてる記事にはね、デビュー曲と書いてないです、デブー曲って書いてある。
奪って言いましたね、
そうですよ、だからあなた先週ね、はい、ヘビーメタボなんて言ってましたけどね、うん、
いたんですね、本当に
本物がいましたよ、
ね、命がけやもんね、
命がけですよ。このバンドなんかはね、うん、おそらく解散とかメンバー脱退になったらですよ、はい、次のメンバー探すの大変ですよ、
違う意味のオーディションがいるね、
そうですよ、限定ですからね、
まあ、うん、すごいな、
すごいですよ。
でもあのそんだけ揃ってたらね、なんかコマーシャルのオファーが来そうやね、
来ますよ、おそらく
きっとあの L サイズの置いてるお店とかある
とか、ね、とかね、
あとはもうね大盛りのね、あるレストランとかね、
はいはいはい、
そんなん来たら面白い、
あとあの 1.5 倍ぐらいあるあの大きいカップラーメンとかの宣伝とか、は
い
は
い、ね、全然大きく見えない
っていうやつね
前やったあの、プリン、あのでっかいプリンもちっちゃく見えるやんね、
普通のプリンですよ、おそらく見た目は、
ね、3個分ぐらいあったもんね、あれね、
いますけれどもね、面白いですね、こういう方もいらっしゃるんです
ね、どっち目指す？
いや僕は別に目指さないです
あそうか、
僕は今のままでアナログボックスで結構です、
あそうか、
デフレパードもデブパレードも目指さないですよ
目指さない、
目指さないですしかもあのハードロックでもないしね我々、別にどっち目指すって言われてもね目指さないですよ、ですけれどもね、
ね、
ね、まあまあ面白いですよね、
はい、
面白いところで言いますとね、今日ね、
はい、
先週ですかね、私言ったあの道で見かけた T シャツ、
うん、
お金を貸してくださいって書いてあったっていう、はい、今日またね、うん、面白いの見ました、
う
ん、背中に思いっきり大きい字でね、うん、筆書きみたいなんでね、ほっとけ俺の人生だって書いてあるんですよ
まあそうですけど、そうですけど
面白いです ね、はい、ね、近頃の T シャツやりますね、
やるね、僕は竹内まりやさん大好きっていうのと同
じ、そうそうそう、
ほっといてくれみたいな感じ、
そうですよ、ちょっとなんか我々も新しい T シャツ作るべきです ね、
うん、
何か考え、
今度でもね、僕ちゃんとねあの T シャツ作るんですよ、はい、ドドンパファンキーズの、
あ、そうなん
ですか、みんなで、
あ、みんなで
黒の T シャツなんですけどね、はい、後ろにあの刺繍っていうんですか、
はい、
入れてもらって、
はい、
あのボーカルが新橋エリっていうのでね、
はい、
もう刺繍入ってるのと、
はい、
あとカオルチンがね、岸和田カオルって書いてるのをね、背中に背太郎って、
あなたは何、
僕ジャンピエール、
ジャンピエールって言うんですか、
今言って
なんでなんでしょうね。
なんでフランス人みたいな。
ねえ、顔見ても到底そういう感じはしないですけれども。ね、
あ、そう、まあ、その T シャツをね、みんな着てね。まあ、アンコールが来たらそれ着ようと、ね。もう来る前提で。
あなただけその T シャツドドンパファンキーすんのね、うん、ドドンパのとこドドイツにしといてくださいよ。
ツントンシャンとか
誰が気づくかなっていう試みをね。あの人だけひょっとしてドドイツって書いてあるみたいな。ね、でもジャンピエールやしなみたいなね、面白いじゃないですか、
うん、あ、そうです、まあ、そういうことね、まあ、この放送はちょっと後になるので ね、
そうですね、
聞けないと
見えない、もうそうですね、この放送を聞いてらっしゃる方にはもう終わってますけどもね、は
い、またおもろいですよ、
そうですね、結構、まあ、また盛り上がったらね、うん、第2弾第3弾とあるでしょうしね、
ただね、あの、この間もね、この手の企画をやってるのがね、加藤君でキーボードの子なんですけどね、はいはい、毎回人を変えてやろうという企画なんですよ。で、この間もまた、2ヶ月ぐらい前かな、うん、には1回また、ね、やってたんですよ。
あ、そうなんですね、
企画的にはね、はいはいはい、それで第2弾で、まあ、第3弾で、
次はギタリストが変わっていくんですか、
いろいろ、
あ、いろいろ、
ベースも変わってるし、この間もボーカルも違うし、
あ、じゃあ僕が呼ばれることもあるかもしれない、
ね、かもしれない、
あ、なるほど、うん、ぜひとも呼んでいただきたいですけれどもねもうどこにでも顔出しますからね、私は言うて意外と顔出さへんねんけどね、僕は全然
インドアな感じ、
インドアな感じですよね、あの時々だからね、あの僕を、まあ、よく知ってる方でもね、うん、僕見かけたらおって言われますからね
それぐらい珍しい、
そうそう、いるって言われますからね、
ね、
う
ん、
今日来てるじゃないですかって言われますからね、貴重がられますよ、
まあね、
人土の子みたいにね
見つけた幻かもしれない、
ますけれどもね、
まあね、まあ、ライブは ね、
そうですね、
どんどん決まっていくわけですけども、ね、
来週もね、ちょっと今まだね、正式に決まってないのでね、うん、今のところ、発表できないんですが、発表といいますか、告知できないんですが、うん、まあ、一応7月と8月に今のところライブハウスからのオファーは来ておりますのでね、うん、はい、あとメンバーの都合がつくかどうかっていうところでね、うん、やっておりますんでね、そして、まあ、これはもう本当にまだ未定のお話ですけれどもね、9月ぐらいにね、うん、この番組で、
あ、
はい、ライブをやりたいなというようなことも考えておりますんでね、9月で、2周年ですんでね、うん、9月の第3週から始まっておりますんでね、去年は、特番みたいにしてね、うん、長い時間やらさせていただいたんですが、うん、今年はまあ放送自体を普通にやって、
はい、
その界隈、その近辺でね、うん、日にち近いところで、ライブを、やりたいなというようなことも今出ておりますのでね、まだ正式に決まれば皆さん、うん、皆さんにね、はい、お伝えしたいなと思いますけれどもね、はい、
まあまあ、どしどし来ていただければ、
そうですね、
ライブの方はね、見ていただければ、
ね、楽しんでいただきたいですね、
まあ、そうでございます、
我々ももう、なんていうんですかね、もう、
わー、いやー、
言うてね、たまには聞かせますよ、私だって、
ね、
バチッとね、
ね、
それはもういつだって騒いだりね、宴会だけじゃない、
俺
だ
って、聞かすところは聞いていただいて、
しっかりと聞いていただいて、
ね、笑っていただけるところは笑っていただいて
っていう、
ね、
そうですよ、
喜怒哀楽がすべて入ってるようなね、エンターテインメントでお送りしたいと思います、
そういうことです。それでこそライブです、
ライブでございますから ね、
泣きも入りますよ、多分、
泣きもね、お願いしますって、
ね、その泣きじゃない、ね、
引きこもごもいろんなライブをね、はい、やっていきたいと思いますのでね、ね、まあ、ぜひとも来ていただきたいと思います、はい、今週もまた、いろんなことがありました、また来週も楽しい一日でありますよ、ね、ということで、
来週の放送までにまた嫌なニュースが少しでもないことを願います、
まずね、
はい、
本当にね、
うん、思い
ます
よ、もうあえてね、本当に番組で取り上げようっていう気にもならないです
よ ね、本当に嫌になります、
不快な感じのニュースが多いです、
はい、はい、楽しい一日毎日を過ごしていきましょう、
はい、
それではアナログボックスの始めと、
はい、どうも、
天の声サイモンさんと、チキンソンの今一力でお送りしました、それでは大きにさよなら、はい。